皆さんこんにちは。神奈川県にあるインターネットの中のラジオ局ラジキャスからお送りしております。局長の小剣こと小塚剣と申します。2021年も6月に入り、6月が終わるとね、もう1年の半分が過ぎたのかなんて毎年同じことを言ってしまうわけですけど、どうしたって毎年このセリフ出てしまいますよね。でも時が過ぎるのが早い早いと言ってるだけでなく、その時が流れた分だけ成長していければなぁなんて思いますけど、今日はラジキャスのこのラジオ局についてと、このスタジオに遊びに来てくれた芸能人の方がいらっしゃいますので、その方とのゲストトークをお届けしたいと思います。それではラジキャスの局長がお届けする不定期番組、タイトルも BGM もまだ何も決まっていませんが、ラジキャスジャーナルカッコ仮スタートです。ラジキャスには今不定期でも更新されているパーソナリティさんが10名程度いらっしゃいます。皆さん目的はそれぞれで、キー局のパーソナリティを目指している方や、このラジキャスで普通にパーソナリティとしての活動がしたいという方、もしくはトークスキルを磨きたいという方、それぞれです。僕自身はキー局で番組を持ったことはないんですけども、東京 FM のパーソナリティカレッジというところでラジオパーソナリティとしての基礎を学んで、それと同時ぐらいにローカルのテレビ局や FM ラジオ局で番組司会をやってきました。そんな中で最初にラジキャスを立ち上げるきっかけになった、今も番組を続けられているミツさん、今はね、ラジキャスでDJ ミツのコミュニケーションラジオという人気番組のパーソナリティをされています。結構ね、再生数が高いんですよ。その方に基礎的なことをコンサルティングさせていただいた中で、あれ、なんか裏方の方が合ってるななんて感じたことがきっかけで始まったラジオ局です。多分もう30名くらいの方にアドバイスとかディレクションとかさせていただいてきました。中でもね、秋葉信人さんという方がね、一時はキー局まで行ってね、出待ちがいるんだよとか、全然僕の手の届かないところで活躍されている方もおります。コロナ前は一緒にね、お酒飲んだりしてたんですけど、今はね、まあ、都内なんで、ここ神奈川県だからなかなか会えず、メッセンジャーとかでたまにチャットする程度ですけどね。パーソナリティさんと僕の関係はですね、先生と生徒という関係ではないんです。ディレクターとパーソナリティという関係です。知ってることはティーチングさせていただいたり、コンサルティングさせていただいたりするんですけども、収録が終わった後は逆に僕のプライベートな相談に乗ってもらったりですね、毎週来ていただいている遠藤くんに関しては収録後の方が長いんですよ、実は。僕もね、アニオタカードゲーム大好きなんで、オタク話で盛り上がってます。そんなラジキャスはパーソナリティとして参戦したい方のみならず、まさにね、この今やっているこの番組にゲストで遊びに来たいという方も募集して、多くのラジオ好きが行き交う交差点のような場所にしていけたらなと思っています。そんなことを思ってね、サイトでこの番組のゲスト募集をしてみたところ、ぜひゲストとして参加したいという方からメッセージをいただきました。ミュージカル俳優、タップダンサーの宮下圭一さんです。そのゲストトークの様子をこの後お届けしたいと思います。宮下さんはレインボータウン FM でメインパーソナリティをされたことがあるラジオ好きのダンサーさんです。メールだけ見てね、ダンサーということで、僕は勝手にエグザイルみたいな風貌の方が来られるのかなと予想していたんですけども、いらっしゃったら、Eテレのお兄さんみたいな方で、 なんかね、終始ほっこりしてしまいました。そんな宮下さんとの対談、どうぞお楽しみください。ゲストコーナー、局長の部屋。このコーナーは文字通り局長の部屋にいらっしゃったゲストの方とフリートークをしていきます。ラジキャススタジアムに来る方の特徴としましては、ラジオが好きだったり、なんかね、すでにラジオを始められていたりする方もいるし、これから始めようとしていたりとか、とにかくね、ラジオに興味のある方が多いのですが、さあ今日はどんなゲストの方なのでしょうか。ゲストの方の生い立ちから学び、今を生きるその物語を聞いていきます。では早速本日のゲストをご紹介させていただきます。ミュージカル俳優、タップダンサーの宮下圭一さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました
よ。よろしくお願いします。
じゃあ早速なんですけども、
はい、
自己紹介から。
自己紹介、
はい、
ミュージカル俳優、タップダンサーです。
はい、
いろんなところでミュージカル、もうそうで20年ぐらいさせていただきながら、
はい、
今ではタップダンスとしていろんなワークショップをしたり、
うん、
まあ、講師をしたり、最近は専門学校の先生もさせていただいたり、
うん、
そういうところでいろいろ活動しております。
じゃあ現役でもありつつ、
はい、
後進も育てつつ。
あ、そんなかっこよく言っていただいて。
いやいや、そういうことですよね。
そうですね、まあ、まだまだ教えつつも負けないぞとやりながら。
そうですよね。なんかちょっとわかるな。そうですよね。なるほど。で、今日はなんかその、はい、学校帰りというか。
そうね、さっきまで教えてきたんです、実はですね。
へえ、そうなんですね。
18歳19歳のキャ、もうほんとキャッキャした女の子たちばっかりに教えてきました。
あ、そうなんだ。やっぱタップダンス、今日はタップダンスを。
そうですね、
ミュージカルの方も教えたりするんですか。
ミュージカルの専門学校の中で、うん、タップダンスのクラスを受け持ってるんです。
へ、うん、じゃあその舞台で踊るタップダンスで、はい、発表とかもあるんですかね。
そうですね、1年ごとに、うん、その学年ごとの発表だとか、まあ、2年生の時は卒業制作とか出ますね。
そういう子たちを教えつつ、
はい、
ご自身はまだ舞台にも立たれてるんですよね。はい、
そうですね、ミュージカルもですし、うん、タップダンスのイベントとか、
はい、
ショーとか、
はい、
ものにもまだまだ参加してます。
へー、年齢の方は公開してもいいものなんですか。
大丈夫です。今41です。
41歳現役で、
はい、現役です。
でもエグザイルなんかも、
あ、ね、そうですね、
同世代ですよね。
はあ、そうです ね、 ね、
初代メンバーはね。
僕とか、あ、うん、これ言ったらどうなの、嵐とか、うん、
はい、
大体近いところだったりするんですけどね、うん、はい、だからまだまだ現役です。一生現役です。
そうですよね。わかるわ。いや、でも本当に今日いらっしゃった時から、
はい、
なんかそのダンサーっていうそのスタイルがすごい素敵だなと思って。
ありがとうございます。
はい、やっぱり僕みたいに余計なお肉ついてない。
いやいやいやいやいや、いや、これでもやっぱりつき始めてきたと思いますよ。
は
い、
そうですか。
昔に比べるたら
つきます ね、 なるほどね。じゃあそんな、宮下圭一さんなんですけども、
はい、
出身は、
はい、岡山県
岡山市ということで、
はい、
岡山県ってどの辺でしたっけ。
あの、桃太郎ランドがあるところですね。
桃太郎ランド
ないですけど。
ないんだ。
あれないです。
今はないんだ。
いや、もともとあれはもう桃鉄のゲームの幻想の仮の
すいません、全然ボケなのかな。
そうです、まあ、桃太郎のところですね。
なるほど、なるほど。岡山県ね。あ、桃太郎有名ですよね。
そうです。
で、そこで育ち、生まれも育ちも、
はい、そうです。
どの年代からこう上京されてきたんですか。
高校を卒業して1年間お金を貯めて、
うん、
夢を目指して状況という感じですね。
なるほどね。
ちょうどだから2000年に上京したのかな、そういう年ですね。
なんかご苦労されたこととかあるんですか。
あ、でもやっぱり一人暮らしでこっちに来てもう何もわからないみたいなのはやっぱり全部通ってきましたね。怖い目にも遭いました。
具体的にエピソードトークなんかを披露してもらっていいですか。
いや、もう田舎、平和な田舎から出てきた時にもう夜中、はい、 公園にいるともう怖いお兄さんに絡まれたことありますよ。まだまだ二十歳の若い頃に、
まあね、
そういうこともありましたし、
はい、
もうあとは舞台とか出ても結局右も左もわからないの時には、うん、やっぱ悪いやついるわけですよ。舞台でも何かその責任者、うん、演出家というかプロデューサーとかそういう方が、
はい、
何かその舞台、まあ、僕なんか必死に頑張るからイエスマンと言いますか、何でもはいはいってついていくわけですよ。
純粋なんですね。
そうです、やるぞやるぞ押してくると、どこかでその人が何か頑張ってるやつというところから、
うん、
なんだろう、都合のいいやつに変わっていく瞬間があるのか、
うんうんうん、わかるわ。
何かその公演そのものが失敗しかかった時に、
はい、
もう全部を僕のせいにするみたいなのがありましたね。2回ぐらいありましたね。もうそれはもう弁護士とかそんなレベルですよ。でしょ、だってもう二十歳そこそこでお前これ払わなかったら今後舞台出れねえぞみたいなこと言われるわけですから。僕はそこで全然あの負けずに戦ったからよかったですけど、おそらくその人とかはそういう人を何人も潰してきたんでしょうね。聞いてるか丸々さん俺はまだやってるぞ、潰されてねえぞ。
そうだぞ丸々
最初からこんなトークで大丈夫ですかね。
大丈夫ですよ。
あります、あるんですよ。女の子だけじゃないんですよ、男でもあるんです。
なるほどね。まあ若い時は勝手でも苦労しろと言いますけども、ちょっと重たすぎるようなものかもしれなかったですけども、
いや、苦労はやらなくていいですよ。
そうか、いやいや、まあそんな、まあ、苦労を経験されつつも、なんか、
はい、
声優さんも志したことがある。
そうです、もともとこっちに来たのは声優になりたくてですからね、は
い、そちらが最初のきっかけだったと。
まあ、もちろん今でも目指して実際に進みつつはありますけれども、
う
ん、あ、
もう現在進行形で夢を追っている
という。そうですね、だんだんと、まあ、20年もやってきたらいろんな人とのつながりもありますので、うん、
はい、
こういうところでちょびっとずつちょびっとずつ。
そうなんですね。へ、じゃあお声もどこかで皆さん聞いてるかもしれない、
かもしれない、
まあ、今いろいろありますからね。
そうです、
アプリとかゲームとか。
そうなんです、
アニメもね、もう幅広くいろんなのありますし ね、 なるほど。まあそんな作品も、
はい、
まあ紹介できないしていただきつつ、
はい、
いろんな有名な作品にも出られたっていうことなんですけども、
な
んかそういう風な自分がステップアップしていった何かきっかけみたいなのってあったんですか。
はい、やっぱりその上京してまずはその演劇、うん、まあ、声優になるために上京したんですけれども、うん、入った学校、専門学校がもうダンスも歌もそれこそパントマイムとかあとナレーション表も裏も全て教えてくれるような学校だったんですね、うん、
はい、
で僕はそこでちょっともう2年間、
うん、
おそらくその2年間僕以上に授業出た人はいないと思う。僕はもう月曜日から土曜日まで朝から晩まで全部の授業受けたんですよ。
うわ、真面目ですね。
もうだって上京してきてやりたくてきたので、そんな授業中、授業のある時間に友達と喋って、
うん、
学ばない時間なんてお金もったいないことはしたくなかった、うん、もちろん遊んだ時間もありますけれども、うん、基本的にはもう全部の授業を出て、本当は見学なんかしてはいけない授業だって、結局入ったら先生はいいよと言ってくれるので、だからもう全てをやって全て学んで、その中でタップダンスの先生と出会ったのが多分相性が良くて、タップダンスの道も進み始めたのはその時ですね。
そういう先生との出会いがきっかけで、
はい、
芸の幅がこう広がっていったっていう感じなんです ね、
で、 すね。
でもそのきっかけ、入り口は声優だったっていうことなんですね。
そうです、そうなんです、
普
通のアニ超アニメオタクですよ。
あ、そうなんですね。あ、それ僕と気が合うかもしれないです。
本当ですか。
めちゃくちゃアニメオタクです。
あ、私も。素晴らしい。
ね、声優目指す人多いですよね。
やっぱりそこから始まりますね。
ですね、なるほど。でそんなタップダンスとの出会いがあり、でどのような作品出られたんですか。
そうですね、ミュージカルだと、
うん、
例えばミュージカル座さんっていう方は皆さん分かるのかな、うん、ルルドの奇跡って言って、まあ結構そういう話をしてもいいんですかね。
どうぞ
ミュージカル、そうですね、ミュージカル座さんの例えば宝田明さんとか、
はいはい、
出させていただいたり、
あ、すごい有名な方と共演されてるんです ね、 ですね。へ、
何かそういう経験もさせていただきました。あとはタップダンスの方に入ってから結構、大きな舞台で出させていただく機会ができて、うんうん、 座頭市のメンバーの方々と共演させていただくことがあったりとか、
は
い、
へえ、
そうですね、そういうところはありがたく、タップダンサーの多分人口少ないので、
うん、
目指せばそのいきなりトップら辺の方々とお近づきになれる機会はおそらくあるんですよ。 なかなか人口が多いと難しいじゃないですか、はいはい、上の方の方と一緒にするって、やっぱりそこはタップダンスだったからタイミングが良かったのか、
なるほど、
そういうところに行くことができたので、うん、そこではいろいろな経験をさせていただきますね。オーディションで受かったのが東京リズム劇場という作品があるんですけれども、うん、タップダンサーの本当に大御所の方々が、
はい、
歌って踊って、まあ、いつも見せないそのお茶目な、普段はスタジオではすごい怖い先生だったりするわけですよ、はい、厳しい、それが結構コミカルな、うん、面白いお笑いのようなお芝居もしたりする、もちろんタップダンスも踊るんですけども、はい、そういう舞台があって、じゃあその作品だったら歌って踊ってタップもあるぞと思って受けて、そしたらなぜか受かって、そこからいろんなタップダンサーの世界の方々と、はい、お話交流をすることができるようになりましたね。そこもまた一番近い大きな転換だったかもしれないですね。
すごいですね、まあ、人口少ないとは ゆえそれだけ上の高みでね活躍できるっていうのはすごいことだなと思います。
ありがとうございます。
でもミュージカルもされているということで、はい、歌もちゃんと歌われるんですか。
そうです、まあ、歌が専門のタイプではないですけれども、はい、ただもちろん歌いますし喋ります。それはもう他のタップ以外のダンスも踊りますし、全部します。
へー、幅広いですね。
いやー、もう反対ミュージカルは一応得意分野はあると全部できないと、
うん、
出れなかったりもしますからね。
そうですよね、だって歌と芝居とあとはダンスと、ダンス、
そうですね、
ね、もう何でも揃ってるわけですよね、あれはね。
もちろんそれぞれ得意分野はありますけどね、
はい、
そうなんですよ。
でも これはできませんってことはもう無理なんですよね。
例えばすごいふくよかな方だって、うん、まあ、もちろん足が頭まで上がらないにしてもリズムに合わせて動くぐらいのことはやっぱりするわけですよ、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
そういうことはそれぞれ自分の苦手なところがあってもやっぱりやらないと全部のあるミュージカルには確かに。
そうですよね、ぽっちゃりの役だってありますからね。
そうです、本当そうです。
なるほど。 でもそんな、まあ、お客さんの前でやられる芸術なわけじゃないですか、
はい、
それが今こういうコロナの時期 で、
そうです、ね、
どんな影響を受けてますか。
いや、もう去年は本当に言葉文字通りゼロです、はい、僕は全部なくなりました。
全部、
いや、1月にコロナその緊急事態宣言とかなる前にギリギリ1月、うんうん、もう本当に頭の頃に一本ライブハウスで舞台を出て、はい、そこからあとは本当にゼロになりましたね。僕はたまたま先生をやっているので、はい、
うん、
そこはまあ薄く続くことができたんですけれども、だからやっぱり去年は大変でしたね。
とはいえレッスンもやっぱり人と人が触れ合う場所じゃないですか、
はい、
やっぱ影響があったんじゃないですか。
例えば公共施設で教えてるサークルのような場所はやっぱり施設が使えなくなりましたので、ただ僕が教えてる生徒たち、ダイレクトを教えてる生徒はもう部屋でやる、やっぱりズームのオンラインレッスンとかもやりましたし、そういうところでなんとか続けてきましたね。あとは個人スタジオのところはもう先生が時間をどうするかとか人数間引くとかそういうところでなんとか続けてはいました。
そうですよね、やっぱり踊らない期間があるとああいうのってやっぱりちょっとね、はい、鈍っちゃうというか、
そうですね、
感がね、
はい、
遠のいちゃうってことあるから、なんとかして継続しなくてはっていうところがあったんだと思うんですけど、
一度生徒さんたちも、まあ、プロを目指している方々はもちろん一度できなくなってもすぐ戻ってきますけれども、うん、例えば趣味とか楽しみでされている方は何かのきっかけで止まると、うん、もうそこから正直離れてしまうんですよ。一つのきっかけで、うん、もちろん別の趣味を見つける方もいらっしゃいます、うん、それはそれで素敵なんですけども、はい、スタジオを持ってる方としてはそこを途切れさせないためには、うん、どうあれ薄くても続けないといけないっていうのは大変だったと思いますね、うん、
そんな苦労を感じながら、
はい、
何かその今できることをやろうと、
はい、
動画の方も、
そうですね、
はい、どんな動画配信をされてるんですか。
去年の、まあ、それもともとやってはいたんですけども、うん、本格的に始めたのは去年の3月かな4月かな、
うん、
もうそのきっかけは皆さんよく言った星野源さんのうちで踊ろうですね。 あれを本当に最初に友達がこんなのあるよと言って押してくれて、はい、それに出てそれに参加といいますかあの企画のさせていただいて、そこからあとはいろいろ調べるといろんなメジャーのアーティストさんが、当時やはりステイホームだったのでこの曲を使っていいで踊ってくださいとかコラボしてくださいっていうのをメジャーの方が出してくださってたので、それに乗ってまあ踊ってる動画を出していくとまあなんとなく楽しくなってきて、いろんな企画に応募してみたりとか、あとはいわゆる踊ってみたっていう動画ですよね。そういうことを少しずつやるようにしてます。
なるほど。こんな時でも負けずに舞台人として出せる部分は出していくっていう、
そうですね、
姿勢なんですね。なるほど、分かりました。じゃあね、せっかくなんでその今後の活動、その動画配信のじゃあチャンネルの方は なんて検索すれば出てきます？
僕が自分がリーダーのチームがヘキサビートっていうんですね。
ヘキサビート、
はいはい、HEXAリズムとかのビートを刻むのビート、BEAT、はい、ヘキサビートと言いまして、そのヘキサビートで検索していただければ、YouTube チャンネルだとか、Twitter とか、Facebook とか出てきます。
わかりました。じゃあ皆さんもね、ヘキサビート検索して、ぜひね、YouTube チャンネルの動画の方、ご覧になってみてください。
よろしくお願いします。
お願いします。その他やっぱり今後は活動の方は何か公演とかはまだ、はい、厳しい状態ですか？
今年はだんだんとそのルールを守った上だとできるように徐々になってきてますので、だいぶお仕事もできるようになってきてます。今最近近いところでじゃあ告知をさせていただきますと、6月の19日の土曜日、新宿にありますクラブサイエンスさんで、アンリミテッドユーという有観客生配信、アーカイブ配信もするんですけれども、僕たちダンサーとこのアーティストさん、シンガー、ソロシンガーさんとの融合したイベント、音楽イベントとか音楽とダンサーのイベントというものを行います、ぜひこちら調べていただければ、もういろいろ出てますので見ていただければと思います。
わかりました。皆さんもね、検索してぜひね、興味のある方、こんなコロナ禍ですけどもしっかり対策して公演されてるということなんでね、行ってみてください。今日はそんなところかな。何か他話し足りないことあればもう全然時間は無制限です。
そうですね、じゃあ、あと先ほど言ったその僕の声が聞けるところはどこだっていうと、
ぜひ
今、一番声のお仕事させていただいておりますのが絵本王国という、まあ、子ども向けの昔話とか、なんでしょう、海外の昔話のようなものの YouTube で動画を配信している絵本国さんというところがあるんですけれども、そこでいろいろ声を当てさせていただいてます。これが一番今通常で声のお仕事をやっているところですね。
あ、いいですね、お子さん向けのコンテンツなんですね。
桃太郎もあるかもしれない。
あ、いいですね。
岡山のお話、
もうね、今日ね、第一印象がすごく優しそうな、
E
テレに出てきそうな感じでしたんで、ぴったりだなと思いました。へえ、なるほど。そんな絵本王国の方でも活躍されているということで、ぜひね、あの声優さんとしての活動もね、今後ね、あの応援していけたらなと思います。
お仕事お待ちしてます。
あ、お仕事あればどしどし、何かこの概要欄にね、ホームページかブログか、
はい、ホームページ、チームのホームページがありますのと、僕個人だとツイッターとかフェイスブックとか、いろいろ行ってます。
わかりました。そちらの方のリンクも貼っておきますんで、
ありがとうございます、
ぜひそちらもチェックしてみてください。本日はゲスト宮下圭一さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。宮下さんの魅力にほっこりされましたでしょうか。またこの後のオフの話、オフのね、あの収録してない時の話だトークがですね、濃かったんですね。40代同士のね、なんかぼやきがね、結構楽しかったんですけど、それはさておきね、ぜひまた遊びに来てくださいね。お待ちしてます。さて、この番組ではゲストを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、または僕個人かラジキャスのツイッターアカウントまでご連絡ください。事前のみ受付中です。ただし採用者の方のみのお返事とさせていただいております。結構ね、なんか一行で済ます方とかいますのでね、もう誰よってなりますから、 もう全然それだとね、どんな方来るか分かんない、ちょっと呼べないんでね、お願いします。それとメールアドレスの入力ミスが目立っております。せっかくね採用させていただいたのに宛先不明のエラーメッセージが返ってきたりしてますのでね、ご注意ください。以上ゲストコーナーでした。いかがだったでしょうか。久々にね表舞台に出てきましたが、ちょっと緊張してしまいました。序盤ね、表舞台といえば先日ラジキャスの番組ゆうこのお休み前にちょっとだけの第10回でゆうこさんシナリオの超ショートのラジオドラマに出演させていただいてます。めちゃめちゃダンディーな役だったんでね、難しかったんですけど、よかったらぜひね聞いてみてくださいね。あと遠藤くんのブレインズトーカーズ、ぼちぼち200回行くんですけど、お便りが一回も来ないとね嘆いているので、ぜひね第1号我こそはという方いらっしゃいましたらね、メッセージお待ちしております。そのね番組に来たメッセージ読むのをねこう夢に見てますので、彼はぜひねお願いします。もちろんこの番組にもお便りいただけたら嬉しいです。送信先は当番組の概要欄またはラジキャスのウェブサイトでご確認ください。次はまたゲストの方が来ていただいた時に更新させていただきます。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。